down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2154回11月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日で11月が終わりですね。もう12月を見越して12月のテーマでやっていきたいと思います。オープニングテーマは今年の汚れ今年のうちにです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。ホーチミンで絶賛隔離生活中の春です。 MacBook Pro 13インチ2018年版がまだカタリナの状態です。一度クリーンインストールしてモントレーにアップグレードしたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。粗大ごみの整理ということで子供が乗ってた小さなおもちゃの車マックイーンなんですけどと子供用の自転車を中古販売店に売ってきました。200円でした。ありがとうございます。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。11月30日月末でございます。皆様解除し忘れてるサブスクとかありませんか？私も気をつけてチェックしたいと思います。今日もよろしくお願いします。
Cネットジャパンにあった記事です。アップル自社設計 5G モデムを2023年の iPhone で採用かという記事が出ていました。このパートでは春さんと三浦さんに入っていただいてるんですが、アップルが iPhone に搭載する 5G モデムを自社製にする可能性があるというお話です。日経アジアが11月24日に報じているということなんですが、三浦さんも春さんも2021年は iPhone 13シリーズそれぞれ買ってらっしゃいますんで。
12ね。
あ、12でしたっけ。あ、ほんまに、ごめん、勘違いしてる。スミレさんね。
スミレさんですね。
そう
じゃあ、来年、買いますよね。
そうですね。買おうかなと思ってます。
アップル給湯器買う。
そう。来年までもし、
そうだよ。そう。給湯器問題大きいよね。わかんないな。
エコキュートはもうやってないっていう噂を聞いたんですけど、違うんです
か？何マジ
やってるんですよね、ちゃんと。
怖い。
知らない方のために申し上げますと、11月の終わりの方で、三浦家で、お家のお湯一切管理しているエコキュートが突如壊れて、お湯が出ない生活が始まったという。
はい、そうですね。その日は体を水拭きしましたよ。
あれからどうだったんですか、給湯器は。
悔しいから、いろいろ機械の側面とかを調べてたんですよ。開けるところがあったんですね、ねじ回して。開けたら、ブレーカーのスイッチみたいなのがあって、それがオフになってたんですよ。こいつかって思って、オンにしたんですね。動き出したんですよ。でも、数分後にパタパチャーンと止まるんですよ。でも悔しいから、それ5回ぐらいやってたら、なんとか今動いているんです。だからいつ壊れてもわかんないんだけど、もうちょっと頑張ろうと。冬を越そうと。これで、この対策で冬を越してみようと。
いや、業者来てちゃんと点検してもらう。まあ、多分ね、点検イコールもう修理しましょうになると思うけど。
そうなんですよ。もう一遍故障箇所直してもらったんですよ、今年。
はい。
でも、その時に寿命は寿命ですねと言われているので、ダメなのはわかるんですけど、はい、まあね、いかんせん50万近くかかるんでね、もうちょっと頑張って、
いやー、
見ようと。
ご家族の年末年始と考えたら、ちょっと怖いですよ、でもそれ。
そうですよね、お正月とかに終わっちゃったら。
そうですよね、業者も来れない。
近くに銭湯が3カ所ぐらいあるんですよ。みんなでこぞって行こうと。
そうですか。
はい。
とりあえず今お湯はある生活なんですね。
はい。お湯はある生活。いいですね。
はい。何を言ってるんですか。記事の方をちゃんと見てみますと、モデムチップの製造については、TSMC、iPhone のパーツいろいろ作ってらっしゃる会社に、そこの製造技術を採用する方向で進めてるっていうふうに書かれてました。まあでも、予想の範囲内の話ではありますよね。
そうですよね。CPU を自社製にして、ええ、どんどん iPhone にとって大事なチップを自社製にしようとしてますからね。
はいはいはい。
私あんまり技術的なことはあんまり詳しくないので直感的な言えないんですけど、 CPU の場合は ARM ベースで ARM からライセンスを受ければそれでいいんですけど、 5G モデムの場合いろんな会社がいろんな特許を持ってるので、
はいはいはい、
特許を回避できるような設計開発をアップルができるかどうか重要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。もし 5G 他社の特許を使わないといけないとなると、そこにライセンス料を払わないといけないので、
はい、
そうするとあんまりコストも下がらないということにはなるかなと思うんですけど、
アップルのこれまでの製品見ててもアップルさん私が考えたこれでいけばうまくできますよっていうのを持ち込まれて、あその手があったかそれ採用みたいな話もいくつかあったと思うんで、モデムもそういうものがあるといいなっていう、ごめんなさいかなり一ユーザーの希望で言ってますけど
まあそうですね、ここの記事でもありますけど、インテルのモデム事業をアップルが買収してるんですよね、
はいはい、
以前、2019年ですかね。
そうです、
その頃からも開発はずっと続けたんだとは思います。
思いますよね。モデムって普通に言葉こう口にしてますけど、
はい、
スマホからこういうパソコンみたいなものを触れ始めるような世代の人にとってモデムって機械の中の一部のパーツっていう印象しかないんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、
我々はモデムは買ってきてつけるものみたいな思ってるじゃないですか。
ですね。はい。
そういう話に今なってるやろうなって思うんですけど、あれ最後にモデム買ったのいつかなとかね。36,000円。
昔は普通、はい、そうですね、普通に売ってましたもんね。
そう。で、あの ISDN 買わないあたりでみんな買えへんようになったと思うんですよ。もうルーターって言い出して。
ああ、確かに確かに。
ね、モデムでやるっていう感覚なくて、あの、あれですよ。ヤフーが駅前でモデム配ってた時あったじゃないですか。
ありましたね。
あれにやられたんですよ。あれで、もうわざわざそれまで入ってたプロバイダー解約してまであれもらって帰って、申し込んだんですよ。うんうんうん、1ヶ月インターネットできなかったんですよ、うん、私。もうでもひどすぎて繋がらなくて、年末年始。覚えてますわ。ずっと、まだ iPhone 発売前やったから、携帯電話にアダプターつけて、それ Mac に繋いで、インターネットやってたんですよ。電話代心配とか思いながらやってましたよ。
うわ怖い。
モデムって聞いたらそんなバカも思い出しますわ。まあまあでもいい方向にね、来年は iPhone まだ進化してもらいたいというところですね。ギガ人の方にも先週はこういう記事が出てました。トルコリラ暴落を受けてアップルがトルコでの製品販売を停止という記事がありまして、今年の11月23日のことですが、トルコのエルドアン大統領の通貨安を容認する発言があって、これを受けてトルコリラがわずか1日で一時 15% 安という記録的な急落を見せたそうです。これはもう各国とも焦ったみたいで、アップルもトルコにおける店頭販売、オンライン販売を停止したというお話でした。ハルさんは今ベトナム出張っていうか、まあ、今現在事務所開設途中やから出張いうふうに言ってもいいと思うんですけど。
いやまあ開設は一応終わってます。
あ、もう終わってるんですか。
はい、開設は一応できてます。
はい、はい、はいはいはい。じゃあそのベトナムっていうのもね、外国行ってらっしゃってて。
はいはいはい。
こういうドルとかリラとか上がり下がりは気になるんじゃないですか。
私個人的に投資とかもやってるので、
はい、
為替相場の変動っていうのをチェックはしてます。毎日そういうニュースは見てますけど、
はい、
トルコリラっていうのは去年今年あたりから結構前から変動が激しくて、はい、このエルドアン大統領になってから経済政策がちょっと安定しないという、一般的な常識的な政策をしてないところがあるようですね。
それは困りもんですね。
どっちがいい悪いって何とも言えないのかもしれませんけど、
はい、
インフレが進みすぎると普通は各国は利上げをするっていうのが一応常識みたいなんですけど、
はい、
逆に利下げをしたというところですね。で、それでどんどん通貨安になってるっていうようですね。
なんでそんな人が大統領になれたんでしょうね。わかんないけど。
各国いろいろ変わった人がトップに立ったりしてるじゃないですか。アメリカもトランプさん。まあいろいろ賛否両論あるにしろ、まあ
ね、
日本から見てるとちょっと変わった人でしたよね。はい。なんかああいう感じの人がトルコも大統領になってるっていうことですよね。
トルコにもアップルストアがありまして、記事の方でもトルコのアップルストアに赴いても、為替レートが安定した後に販売を再開しますと伝えられるということで、買うことができないのにアップルストアの前で列をなして待ってるお客さんの写真が記事でツイッターでね、上がってるのが貼られていました。
そうですね。
これ、じゃあお店入られへんってことでしょ？ウイルスとかのことで入れなくなってるんですかね？それとも単に販売自体やってないからもう入らないでくださいって 言ってるんですかね。
電気はついてますね。
そう、だから、
店の明かり
はね、商業施設の中に入ってるっぽいアップルストアですから、多分、ここだけ電気消しとくっていうのはできないからやってるのかなと思いますけど。
防犯の件もありますもんね。
でもスタッフさんもちゃんと来てること考えたら、状況さえ改善すればいつでもお店開けますみたいなことかもしれませんね。
ですね。
11月24日時点のオンラインストアっていうのもキャプチャーされてまして、現在お届け不可能というふうに表示がされているということでした。記事で書いてあるんですよ。トルコは国内ブランドを支援するという名目で、アップルなど他国製デバイスに対して約 79% という関税を課しておりと。
すごいですね。
ね、79% はちょっともう、日本やと暴動起きそうですけどね。いや、暴動まで意見が全然。だから、トルコでも iPhone は個人輸入した方がお得っていう状況があったそうで。
なるほどね。
まあ、SIM フリーやったらね、隣の国から買った方がみたいなのもあったんかもしれませんけど。
そうね。
ドルに対する記録的なトルコリラ安が今あるので、国内で iPhone を購入する方が安いという状況にはなってると。
なるほど。
はいはい。
アップルの直営店では買えないので。
はいはいはい。
日本のように他にも正規販売店があるんでしょうね、おそらく。
あるんでしょうね。
わからないですね。はいはいはい、うん。
まあでも購入した後のサポートのことを考えると、あんまりこうよろしくないところから買いたくもないっていうのがあったりするでしょうし。で、お店の話をした後、ちょうど先週はブラックフライデーって言ってましてね、11月の最後の週の週末、皆さんいろいろオンラインとかでもお買い物したかもしれませんが、12月6日までセールが続いてるお話っていうのをご紹介します。アップルチャンネルにあった記事で、セリフ、アフィニティシリーズのアプリや公式ストアのコンテンツを 30% オフで販売するブラックフライデーセールを2021年も12月6日頃まで開催という記事が出ていました。私も愛用するアフィニティシリーズのグラフィックアプリですけども。安いですよ。
ねえ。
アフィニティ4 Mac のデザイナーでも、アドビで言うとこのイラストレーターに想像するようなアプリです。Mac 版7000円のところ4640円。アフィニティフォトも同じように7000円が4640円など。これ買い切りですからね。
ですね。
サブスクのようにずっと支払い続けるようなことは一切ないという。もう私大好きで使ってます
私もサブスクになってからはそんなにずっと仕事で使ってるような人じゃなかったので、アドビ製品をですね、だからサブスク制度になってからもうピタッとやめちゃいましたね、うん、いいのはわかるんですよ、あの機能いいなとは思ったりするんですけど、
はい、
あとお金払い続けるほど使ってないからやめてますね。
記事に2021年もとあるので、去年もおそらくやってたんだと思うんですけど、去年も私このワンボタンの声で山村さんに聞いたんだと思うんですけど、
はいはいはい、
アフィニティシリーズって使いやすいんですか？
使いやすいですよ
そうなんですかね。
まあ、ただね、今もじゃあその対抗するアドビのグラフィックアプリ全部私が使ってるかやったら、それは使ってないから、はい、それは、はいはい、いやこれ違うやろって突っ込まれるのは、ただ昔イラストレーターでも仕事なんかでずっとこうやってたから、感覚として全く同じように使えるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
ああ、全く一緒なんですか？
全くっていうのは、ごめんなさい、語弊ありますね。例えばグラフィックでも、レイヤーの概念があって、オブジェクトを物体を貼って、それを貼った後もその場所を移動させられる。で、下と馴染ませることができる。ね、何やったら下に透過させて、上山とかいろいろフォトショップでもあるでしょ、う
ん、
で、あるんですよ。ある
ってあんまり使わない。あんま方を使った
あるんですけど、ああいうのうまいこと使っていくとね、すごい合成ができるんですよ。でああいうところを、ちょっとずつアドビ製品とは違うけども、そういうのを理解している方にはちゃんと使えるものなんで、
うんうんうん、
まあ、それは持ってれば何かあった時、急にグラフィックソフト、とりあえず使うんや言った時、わからんままやるよりはこういうの安く買っておいて、日頃から遊び半分でも覚えておくといいかなっていうのはありますけどね。え、ハルさん、グラフィックソフト買ってみますか？
いやー、使わないですね。
ちょっとした企画書とか、自由度の高い何か作りたいときは、そういうグラフィックアプリ、ここでは言うとこの、アフィニティシリーズのデザイナーというソフトでね、うん、イラストレーターみたいに使える、はいはい、こういうのもあると便利ですけどね。
それを使い方を覚える時間を考えると。
そこなんです。
そうそう、
ね。ありますよね。
日頃遊んどかないといけないんですよ。こんなん作ってみたら、偽物でこう、なんか、こういうの真似して作ってみるとかね。
はい、大丈夫。ハルさんには、ガレ版がある。うん、ね。
ね。
ガレ版でグラフィックできへんと思うけど。
いや、そうだけど、ガレ版でね、その音楽作ることがあるから。
はいはいはいはい。
ね。もう全然作って
ね。
三浦さんもおっしゃるように、しょっちゅう使えへんというお話があったりしますけど、うん、しょっちゅう使わないからこそ、安く買えるときに買って置いといて、いざそういうものいるようになったとき、定価で買わずに済むようにするっていうのはいかがでしょうね。
うん、各言う、私も全部安くなったときに買ってます。
はい。お二人とも構成5のところちょっと見てほしいんですけど、後でちょっと話するのに貼ってるんですけど、ラジオトークの方で私が遊び半分でやってるワンボタンの声編集後期っていうのがありますけど、これも六角大王とアフィニティデザイナーを使って作った絵なんですよ。
おー、いいじゃないですか。かわいい。
マックを被ってて持ち上げてると、ここまでは六角大王で作って、書き出したものを今度アフィニティデザイナーの上に配置して、で、フォントを、三浦さん多分お若いかと思うと、フォントのアウトライン化っていうのをやって、で、パスをちょっとずつ動かしていって、シルエットに噛み合うようなロゴを作ったんですけど。
綺麗綺麗。いいじゃないですか。これはそのままシールにできますね。
シールまあまあ、はい。まあ、まあもうちょっと改良せんなんなと思って、バランス悪いなと思ってて、これちょっと大急ぎで作ったから、なんかこう奥行き感あるようでないでしょ。文字の配置もちょっとあまりにダサすぎるし、もうちょっとこれいじりゃよかったなと思って。これを宣伝してどこの私とこれ一銭もアフィニティさんから、セリフさんからもありませんけど、はい、まあちょっと言ってみましたよっていうことです。そしてですね、ここからはウォッチのお話ですけども。昔、三浦さんはこの番組出始めた頃に、ワッチって言い出して、私はびっくりしたことありましたけど、ウォッチをワッチって言う人は、そんなに、英語流に言ったらワッチだったかもしれないけどね。まあ、割と日本ではウォッチって言ってますね、あれはね。
はい。
すいません。はい。エンガジェットにはこういう記事が先週出てました。1988年発売の元祖アップルウォッチ、リストマークがオークションに出品、スペースシャトルに搭載されたことも、とありまして、このタイトルだけ見てると、なんかアップルがそういうのを出してたっぽく読めそうなんですけど、違うんですよ。これ、セイコーが出してたんですね。はい、知りませんでした、これ。ハルさんも知らなかったって言ってましたよね。
知らなかったですね。
30年も昔のスマートウォッチ、リストマックがオリジナルのパッケージに入ったまま一度も開封されない、しかも着用されてない状態でオークションに出品されていますということで、落札価格は2万5千から5万ドルと予想されているそうです。これ88年発売の時にアップルトーク、もう今この5年ぐらいでアップル製品使い始めてるけど、アップルトークの意味が多分わからんと思うんですね。え、アップルファンが話さ、お話
ですね。
っていう、皆さんもちろんアップルトークお分かりになると思います。
あ、もちろんもちろん知ってます、ね。はい。
アップルトークっていう通信プロトコルなんですけども、それを使って Mac と接続できる成功の腕時計だったそうです。そうですね。88年言ったら、まだ Apple 2C、2X、まだ 2FX 出る前。めっちゃ古い。まだ日本やとは、その前年の87年発売の SE とか、マーキントッシュ2が最新モデルのようにして使われてた頃ですね。その頃やと確かに、まだ Mac の雑誌もそんなに多くなかったし、それにつながる時計って言われても、あんまり話題には上りにくかったかもしれませんね。当時あったスペースシャトルアトランティスにメール送信用にマーキントッシュポータブルが搭載されたことが有名だそうで、宇宙飛行士はそれぞれリストマックを身につけていたことはあまり知られていないというふうに書かれてました。じゃあスペースシャトルの乗組員の人もこれをリストマックをつけていたということですね。
ですね。
これ、はい、記事見て今思い出してたんですけど、
はい、
成功ってこれより少し前に腕時計型デバイス出してたんですよ、
はい、ラピュータ。ー
ラピュータって言うんですか。腕コンじゃないですか。
腕コンって知らんわ。ラピュータでしょ。
腕コンですよ。
え、腕コンラピュータ。結局
腕コンなの。
あ、腕コンっていうのも書いてある。
ラピュータ、
ラピュータ、
はい、ラピュータはもう少し後みたいですね。
後
成功 SII。 あ、そうか、成功 SII か。腕コンも成功 SII
です、ね、あ、そうですか。ラピュータはそうですね、
はいはい、この私が今貼った記事では、はい、ウデコンが1984年、ラピュータは98年。
え、84年、
84年にウデコンっていう。
84年ってあれですよ、はい、マックデビューの年ですよ。
そうですね。その時に腕時計型デバイスを成功渡したんですよ、ね、
はいはいはい、
私これ記憶ありますね。私の母方のおじさんが持ってて、はい、見せてもらったことありますね。
当時の広告が今インターネット検索して出てきて、情報コンコン腕コン新発売って言って、狐のシルエットみたいな手をしてるところにはめてるような広告があって、88年でこういう広告でもあったわな、多分で、こういうノリの広告はみんなしてたなと思いますけど、お値段当時いくらですか、腕コンって。 あ、リスト部がね、腕時計本体1万9000円ですね。コントローラー言うて、あの、キーボードとなんかそういうセットになったんが、プリンター付きだったら2万9000円。プリンターなかったら6000円。
そんなびっくりするような値段ではないですね。
そうですね。ちょっとおもちゃのノリで買う人もいたかもしれない価格帯ではありますけどね。でも88年か、ポケコンやって遊んでましたわ。PC1262 とか買ってましたわ。あの自分で2万6000ぐらいでね、ポケコン買ってましたね。そうですか。そういう脈々と腕時計とコンピューターの間を取り持つ何かっていうのが、当時からセイコーはやってたわけですね。
そうですね。
上田さん、こういうのものにあんまり興味なかったですか ?88 年頃は。
あんまり時計にこだわるっていう時期ではなかったですね。
はい。
でも今見るとワクワクする感じはね。なんかいいですね。
ボディが緑とか黄色で、バンドがオレンジとか黄色っていう、いかにも80年代終わりのポップな感じの色合いですよね。
そうですね。
非常に希少で、どのくらいの価格で売られるのか予測がつきませんとか記事では書かれてました。もともとこれ手に入れた人はね、マック倉庫の閉店セールで50ドル以下で落札したんですって。それをね、たまたま開けていなかったずっと持ってたのが幸いしたらしくて、今回オークションで出すことになったらこういう高額で値段つくっていう。またこれね、オークション出品されてる状態で落札はされてないんで、また後日いくらで落札されたかが出てくるとは思われます。これ、ハルさんが貼ったんですが、アプローチにできることは31年前の腕コンと変わらないっていう。
あ、そうそうそうです。
それで、ね、2015年の記事ですけどね、これね。
はい、そうそうですね。
まだアプローチにできて回らない頃ですね。ね、もうアプローチで大体のことはできるようになりましたよね。
そうでもないと思いますけどね。
あ、そうですか。もうね、この番組は実はアプローチで編集してるんですよ。
すごい。すごい。
信じた？
どこまで行くかな、すいません。
そのアップルウォッチの記事でもう一つ、スミレさんに貼っていただいた記事だったんですが、アップルウォッチで体調と安全運転との相関関係を見る実証実験、e デザイン損保という記事がありました。11月25日、e デザイン損害保険がアップルウォッチから収集されるヘルスケアデータと総合自動車保険、アンディから取得する運転データを分析し、体調と安全運転との相関関係を明らかにする実証実験をすると発表しているそうです。期間は今年12月から来年1月までで、同社の社員を対象にしているそうです。社員を実験台にしてるのか。
社員だけなんですね。
なるほどね。まあ、社員実験台するのは普通かな。
あ、別に健康に関わるような実験ではないので、
それはいいと思うんです。普通に生活の中でデータ取るだけ。
そうですね。
そうそうそうそう。
ただこういうデータを取るんであれば人が多くないと、まあ、実験参加する人が、ね、そうですね、多くないと。
サンプル偏りますよね、どうしても。
そうなんですよね。
アンディっていう言葉出てきますけど、アルファベットのアンドっていうのは、あの、パティ&ジミーのアンド。パティ&ジミーが分かる。パティ&ジミー。パティ&ジミー知りませんが、サンリオのキャラクターでね。アンドに小文字の E って書いて、アンディという、これ、MacBook の電源アダプターみたいな白い、なんかね、あって、縦横3センチちっちゃいんですね。これが IoT センサーで車につけとくらしいですね。でもイラストがちょっとバランス悪くて、車の屋根の上にでっかい小包みたいなの置いてるんですけど、この絵はいいのかと思ってしまいますけどね。こんなんつけないかんと思ってしまうじゃないですか。検知した衝撃や GPS データをもとに車の事故状況を動画で再現し、事故前後の車の速度、衝撃、損傷などをデータを事故担当者が把握できる。今もうほとんど常識になりつつあるドライブレコーダーってありますけど、それよりさらにもっと細かいデータが取られる。
そうですね。
飛行機のみたいなとこまで行くんですかね、そうなると。
フライトレコーダーとボイスレコーダーですね。
ボイスレコーダー、
はい。フライトレコーダーと。これは GPS データとか、おそらくまあ加速度センサーとか、はい、そういうのが入ってるんだと思うんですけど、もっと細かく見ようと思ったら、やっぱり車のいろんなデータですよね。車輪の回転数とか、アクセルの踏み具合とか、ブレーキの踏み具合とか、そういう細かいデータまで全部取ったら、もっとすごいデータが集まるんじゃないかなと思うんですけどね。
ハルさんも弁護士のお仕事されてると、まあ、ご自身担当されないにしても、交通事故のお話いうのは関わることもあるんじゃないですか。
ああ、もうしょっちゅうありますね。
ありますか。だからそういう場合、それぞれなんかやっぱり自動車にこういうものつけてるから、それが証拠になるとか、そういうお話にもなったりしないんですか。
ドライブレコーダーはかなり有力な証拠になるので、はい、事故が起こった時の結構揉めるのは過失割合で揉めるんですよね。
まあまあ、よく言いますね、それ。
ドライブレコーダーの映像っていうのはかなり決定的な証拠になることはありますね。
はいはいはい。 当事者同士じゃなくて、その横を通っていた車からも、可能な限りデータ提供してもらうっていうのはよくね。
はいはい、もし提供できれば、はい、よりいいんですけど、まあ少なくとも自分の車にドライブレコーダーを本当につけてた方がいいなと、交通事故の案件扱ってると本当に思いますね。うん、
交差点出会い頭の事故ってすごく多いように、うん、私も実際そういうの何度も見たことあるんで、せめて過去交差点に信号機にカメラつけて、プライバシーってところまあ、うん、いろいろあると思いますけど、それでもそれによってね、うん、かなり映像っていうのが証拠を残せるように思うんですけどね。私がそんなん考えつくぐらいですから、きっとそんなんビジネスでやれてる会社あるかもしれないんで。
ビジネスではなかなかないんですけど、そこは難しいとこですよね。はいはい、道路にカメラを設置して広くこう常に常時録画するのがいいのかどうかっていうのはね、なかなかプライバシーの観点から警察が管理するとかになると、
はいはいはい、
なかなかいろいろ難しい問題があるかなと思いますけども、まあ、ただ実際もう N システムとかあるんでね。
N システムで何でしたっけ？
N システムっていうのは警察とかがいろんな道路に設置して、こう、
ナンバー
打ってる車のナンバーっていうのを常時監視してるんですよね。N システムっていうのはオープンにしてないんですよね。どこに設置してるとか、いうのは一切オープンにしてなくて。
いたずらされたりするしね。
もありますね。例えばよくニュースなんかで、事件で犯人が車で逃走したっていうのが、そこ全然違う離れた県で逮捕されたとかありますよね。
ありますね。
はい、
ああいうのは N システム活用してるんですよね、おそらく。
へぇー。泉コバルトさんからコメントをいただいてます。山村さん、大江先生、春さん、三浦さん、住入さん、それに淳さん、たまにはお声が聞きたいです。皆さんお元気ですか？ AirPods Pro ネタです。蓋を開けると iPhone の画面に出てきます。その後、左右どちらかを引き抜くとそれぞれのチャージ量が表示されます。ファームウェア 4A402、来年新年会やれたらいいなと思います。と、泉コバルトさんからコメントいただきました。泉コバルトさん、またコメントいただきましてありがとうございます。台所にご飯が作ってあります。後で食べてください。メッセージ的な内容でありがとうございました。家族で何か伝えるのに、わざわざお元気ですか？今日は晩ご飯用意したわよ。ちゃんと食べてね、ありがとうみたいな、そんなん書けないんですよ。普通、ぼんぎり帳に書いてしまう。
まあそうですね。
なんか今、泉小原さんの頃に読んでて、表示されますファームウェアっていきなりそれが書いてあるから、ちょっとそれ思い出したんですよ。はい、いい感じですよ。なんかメモっぽくてよかったです。私が前に AirPods Pro を iPhone の電源入ってホーム画面出てる前で蓋を開けたら反応して、実際アニメーションがそのなんか出てくるっていう話をした時に、左右両方の合わせたチャージ量しか表示されないって言ってたんですけど、片っぽだけ抜けばチャージ量がわかるようになってるということですね。
はいはい。
幸いあれからあんまりもう AirPods Pro トラブルなってないですね。毎回ちゃんと左右になりますし、音量も適切でね、聞こえるようになってますけど。AirPods みたいなワイヤレスイヤホンが増えたせいかもしれないですけど、昔ほど電車の中で大爆音でシャカシャカ外へ漏れ聞こえてる音楽を聴いてる人っていうのを見かけることなくなりましたね。私の環境だけかもしれない。
言われてみれば、確かに。
ご自身だけいいんでしょうけど、すっごいシャカシャカ言う音が気になるぐらい外へ漏れてる人いたでしょ？
いましたね。
いましたね。
あんまり、今そんなに見かけないなっていう。
自分が AirPods Pro 使ってノイキャンしてるので、うん、
はい、
そういう人がいても聞こえない可能性はあるかもしれません。
うん、ああ私もそう思いました、はい、今、うん。電車乗るとき大体 AirPods Pro してるので。
あ、そうですか。
はい。そのせいかな。でもなんか山田さんおっしゃるように、確かになんか昔ほどシャカシャカ音っていうのは減ったような気もしますね、確かに。
あくまで私の行動範囲だけの話だと思うんですけど、はい、ヘッドホンを使ってる人が減ったなっていう感じがするんですよ。
まあそれもありますよ。
大体でかい音を出しちゃってる人ってヘッドホン使ってる人なんで、ってことはヘッドホン使ってる人が減ったら必然的にそういうケースも見かけなくなるのかなと、う
ん、まあでもイヤホンでも結構な音量ね漏れるのはありましたからね。
あったような気しますね。なんかね、
総合的に減ってきてるような。やっぱ音楽に集中する人よりもスマホのゲームとかそっちに集中される方の方が増えたような気がしますよ。
うんうんうん、
ゲームの音は聞こえてきますもんね。何のゲームやってらっしゃるのか知らないですけど、iPhone 横向きに両手で掴んでね、うんうん、もうなんか音出てるでって。いや、まあ、それごつ丸聞こえですよってなんかちょっと心の中で思いながら見てるんですけどね。ハードウェアトラブルない方がまあそれはもちろんいいんですけど、スミレさんはこの間AC アダプター買ってきて、
ああ、そうですね。なんか瞬時
電気切れるいう話があって。あれ、うん、とあるメーカーさんの AC コンセントに挿すタイプの AC 電源ですね。
そうですね。はい。USB-C と USB-A が全部で4発乗ってる。
2つずつ。C が2つ、A が2つ。
2個ずつですね。
はいはいはい、はい、はい。それを使ってたら、なんか電源切れる？
そうなんですよ。私の場合だと、充電器の先に USB ハブをつないで、はい、まあ、ディスプレイとかがくっついてるんですけど、そのハブからさらにケーブルを伸ばして、Mac の充電もやってるっていう形だったんですね。ハブが使う電源は、はい、充電器から Mac に電気が届く途中で、ハブの分だけ自分で分取ってるみたいなんですよね。15W ぐらい。
はいはいはい。
充電器が瞬断してしまうと、ハブが落っこちてディスプレイが映らなくなるっていう、
はいはいはい、ね、
ことがまあ起こっちゃったんですよね。うん、最初故障かなと思って調べてみたら、どうもこの製品に限らず結構出力が大きい USB-C を何発も積んでるようなタイプだと、そういうことが割とあるみたいなんですよね。
なんか出力は 100W でしたっけ、
あ、そうですね、うちのやつだと最大 100W です、ね、
はいはいはい、いわゆるガンってやつでしょ。
あ、そうですね、あの、はい、
窒化ガリウム、
窒化ガリウム、
はい、
私も収録前にスミレさんからその話を聞いて、
はい、
そんなんなったことないなと思って、今手元にある USB-C2 つと USB-A2 つですね、はい、電源アダプターを試してみると、 USB-C なり A のところに新たなデバイスをつなげると一瞬電源が切断されるっていうあるようですね。私のもそう。
全部が切れるんですか？
そうですね、つながってるやつが切れますね。本当の一瞬ですけど、例えば今 iPad Pro つながってるんですけど、はい、iPad Pro 電源つなげてると、あのバッテリーのマークのところに雷のマークが
つきますよね。
つきますか。それが一瞬消えるんですよね。
充電油だけやったらそれはそれでいいですけどね。なんかデータコピー中とか、
はい、
なんか切れた赤いのことしてるときにそれになったら怖いですよね。
そうなんですね。
そこでハードディスクをつなげたりとか、
あんまりやる人少ないけど、
USB メモリーとか、
はいはい、
スミレさんおっしゃるようにハブに給電してるような時はちょっと怖いですよね、はい、ハブにそういう周辺機器を接続してる時はね、
うん、そうなんですよね、うん、私まさにそれでさっき言ったディスプレイの他にそのハブを通して SSD も外付けでつないでたんですよ、
はい、
なので瞬断してから回復するじゃないですか、充電器がもう一回で電気通るようになった後、はい、MacOS の通知のところに勝手に SSD 切り離すなバカ野郎みたいなあの怒られが出てくるんですよ、ね、
はいはいはい。
その前までうちで使ってた USB-A が4発つながってる充電器があるんですけど、うん、そっちは瞬断したりとかそういう経験は全くないんで、
うん、
USB-C と USB-A の組み合わせになった時に何かそういう状況が起こるのかなという感じはしましたね、うん、技術的なところまでは私もわからないんで、うん、もしあのその辺のご事情詳しい方いらっしゃったら教えていただきたいなってところなんですけど、
なんかあれでしょ、取説か使用書にはそういうこともありますって書かれてるんでしょ。
私のやつは特に書かれてなかったんですけど。あ、
そうですか。なんか三浦さんが買ったっていうのはそういうの書いてたってね、
うん、そうですね、私は最大 65W とあともう一つ 100W の2つを持ってるんですけど、両方ともその現象起きます、
ええ、
注意事項というかこういうことが起きますよという事象の文言の中に書かれていて、両方ともですね、
はい、
出た時はあ、これだなっていうふうに思ったぐらいでしたね。
今手元で試したんですけど、
はい、
さらに試すと USB-C2 つと A2 つなんですけども、はい、今 iPhone 13 Pro Max USB-A からライトニングにつなげてるんですけども、はい、それを抜き差ししても、USB-C につないでる iPad Pro は瞬断しないです。ところが USB-C にもう一つつなげてる折りたためるタイプの Apple Watch と iPhone をワイヤレスで充電できる あれを今つなげてるんですけど、それを抜き差しすると USB-C につなげてる iPad で瞬断しますね。
充電以外の用途にはあんまり使わないでくださいね的なこと。
山村さんおっしゃるような純粋な充電ですよね、うん、Mac とかを動かしながら給電するっていうんじゃなくて、本当にただ iPhone とかを純粋に充電するだけみたいな用途だったら問題はないんでしょうけど、うん、給電っていう用途で考えるとトラブルが起こる可能性もあるので気をつけた方がいいという、
うん、特にだからスミレさん使わはってるのはハブですよね、怖いの。
そうなんですよね、うん、
本体だけ給電だったらおそらくそんなに問題は起きないのかなっていう気はしますけど、
うん、そうですよね。
もうハブは独立した電源から取るしかないですよね。
そうですね、もう安定性重視ならそれしかないですね、
うん、
そうですね、
話題に上がってるアダプターは本当に充電用にっていうことでお考えになってね。
そうですね、
うん、
はい、泉小室人さん予想した話と全然違うところがいっぱい出てきましたが、参考になりましたでしょう。なれへんよね。
そうですね。
はい。マグネット忘年会リアルにやろうかいう話も上がったんですけど、ちょっとやっぱ油断するといけないのかなとも思いました。今年はもうオンライン忘年会ということにいたしました。新年会ね、ちょっと状況見れたらやれたらいいなとは思ってますけど。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの今年の総括。iPhone は買い替えないつもりだったのに今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。12月22日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更しますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月2日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。